第3章、セールスの極意、3つの心理障壁を突破する。お客の購買心理を営業に取り組め。営業の大原則、価格を最後に伝える。この理由をご存知でしょうか？商品説明をすることで、付加価値を極限にまで上げているんですね。長い長い、熱い熱い商品説明っていうのは、付加価値を上げるためにやってるんです。なぜならお客さんは、商品を買う際、価値と価格を天秤にかけているからですね。だから価格以上の価値を感じてもらうことに、まあ営業マンは命をかけてトークするみたいな感じなんですよ。その付加価値を上げるために必要なものは、お客の情報ですよね。これはみんな欲しがってます。全営業マンが喉から手が出るほど欲しいんですね。今何に困っているのか、本当に欲しいと思っているのか、予算はいくらまでか、決済者は誰か、いつまでに欲しいのか、他社と比較しているのか、などなどですね。お客に直接聞けばわかるんですけど、初対面のお客は防衛的な態度をとっています。飛び込み営業で玄関に入り込めた。電話でアポイントを取って初めての面談。予約して初めて訪れる美容院。資料請求してきた人にアポを取っての面談。などなどですね。客側から資料請求したにもかかわらず、電話で予約したにもかかわらず、お客は非常に警戒しています。なぜなら売り込みされたくないからですね。だから本音を言わないんですよ。情報不足のまま決断を迫られたくないですし、他も含めてじっくり検討したいと思っているんですね。まあ、買う側からしたら、お客さん側からしたら、まあ当たり前の話なんですね。で、お客さんは営業マンを恐れているんですね。まあだからといって、探りを入れたら嫌われます。探りを入れる営業マンは嫌われます。相手が何かを売るために近づいてきていることを知っています。情報収集して付け入る隙を探っているから警戒するんですね。必要以上に自分の情報を営業マンに与えることはありません。探りを入れて信頼関係が築けるのはもう天才かサイコパスのどちらかです。普通の人はまず無理です。探りを入れずに合意を取るというテクニックもありますが、普通は合意すら取れないです。例えば、合意を取るってどういうものかっていうと、今からヒアリングをさせていただきたいんですが、よろしいでしょうかとか、今から商品説明をさせていただくんですが、よろしいでしょうかとか。まあ、よくウェブのね、セールスなんかでは、今からこういう順番でさせていただくんですが、よろしいでしょうかって、まあ、合意を取ったりしますよね。あれ、新規開拓でやるとなかなか難しいです。達人セールス。これを目指してはいけません。はい。だからまずは、お客の心、心理障壁を知ることから始めましょう。営業マンに対する否定感情、三つの心理障壁。一つ目、無関心の壁。not listen, 聞かない。二つ目、不信の壁。not trust, 信じない。三つ目、現状維持の壁。not decide, 決断しない。この3つのノットを順番に突破していきましょう。第1の壁、無関心を突破する。営業マンの話を聞かない理由。例えば、あなたも経験あると思うんですね。いいと思って買っても、後で調べたら安くていい商品があった、もっといい商品があったとか、話を聞いて、いらんなこれはと、断ってね、判断したとしても、あなたの時間が奪われたと。見知らぬ営業マン、信用も信頼もない営業マンというのは、今までお客のお金と時間を奪ってきたんですね。だからお客さんは無関心を装ってお金と時間を守っています。警戒心が強いお客を振り向かせるには、困りごとや悩みを思い出させましょう。テレアポ、飛び込み営業、展示会営業、反響営業など、お客の耳をこちらに向けさせ、あなたの話をもっと聞きたいと思わせるにはどうしたらいいのか。これはもうお客が感じるメリットか悩みの解決策をドキッとする表現で伝えるんです。一番効果的なのは質問ですね。質問が結構というかかなりいい効果的です。で、特に脳内トリガーを使うと効果的です。興味関心が駆り立てられる5つの脳内トリガー。1つ目、ニュース、新情報ですね。二つ目、ベネフィット。快適性を打ち出す。まあ、あとは苦痛がない状態っていうのも含まれます。三つ目、レアリティ。希少性ですね。 四つ目、ミステリー、好奇心ですね。そして五つ目、タブーですね。反社会性ですね。こういうのを聞くと、思わず、え?ってなっちゃうわけですね。例えば、まあ、新情報、新しい商品出ましたよ、新商品出ましたよ、とかっていうのも一つのニュースにもなりますし。例えば、号外、号外とか言って、よくね、配ったりしてますけど、あれ思わず手に取って見ちゃいますよね。なんだろうと思って。新情報だからです。そして、快適性、苦痛がない状態っていうのも、あなた今こんなことで困っていませんかとか、こんなことになったら、簡単ですよね。楽になりますよねとか、すぐ帰れますよね。残業しなくて済みますよねとかね。そういうこと言われたら、おーって思うわけですよね。そして、希少性ですね。これは、例えば、何個しかない、世界に何個しかない商品なんですねとか言われても、なんだなんだってなりますし。あとは好奇心ですね。さっきのなぜだとか、理由は何かとか言われると、まず、どういうことなんだろうとかね。あと結構効果的なのが反社会性、タブーですね。こんな言葉言っちゃダメでしょうっていう言葉をあえてぶつけるっていうのも、思わず話を聞いてしまうものになってきます。例えば、私が見た中で言うと、なぜバカは太陽光発電しないのかとか、なんかそういう記事を見たときに、なんだこれはと思っちゃうわけですよ。バカって言葉使ってるよみたいな。これ週刊誌の確か見出しだったと思うんですけど、思わずなんだこれはドキッとしますからね。こういうのもトークだとか広告の出だしで使うんですね。僕もよく使ってました、実は。営業トークの中でもうクソとか、あいつらとか、ああいうこと言ってたりしてましたね。あいつらほんまクソなんだよって。話聞いちゃあきませんよ、あんなんは。とか言ったりしてました。そして、テレアポですね。これどうやって使うのか。テレアポだったら最初の20秒が勝負です。電話営業は20秒でガチャンって切られます。20秒なんですよ、電話営業の勝負っていうのは。20秒を超えると、この電話どうやって切ろうかとしか考えなくなります。お客さんはもう、こう出て切ろうとかにしか考えてないんですよね。だから20秒以内に、何それって思わせなきゃいけません。で、実際私はどんなこと言ってたのか。20年前は、太陽光発電をご存知でしょうかっていうトークを使っていました。当時は全然ね、太陽光発電なんて知る人いなかったんで、何それって言われることが多かったんですよ。太陽の光で電気を作るシステムなんですね。しかも、余った電気は電力会社が買い取ってくれます。それに、国から補助金が降りるんですね。っていうことを言ったんですね。そしたら、何それみたいな風になってきてたわけですよ。でも、そのトークもだんだん太陽光発電が浸透してきて、もしくは、ライバル会社がね、同じようなテレアポやってる、飛び込み営業やってるっていう業者が増えてきたときに、太陽光発電っていうキーワードがもう NG みたいになってきたんですよ。太陽光発電ご存知でしょうかって言ったら、またお前らかって言われるようになってきたんですね。だからトークを変えました。それじゃアポ取れなかったんで。電気代を8割以上削減できるシステムをご存知でしょうか。こういうトークに変えたんですね。そうしたらアポめっちゃ入りました。こういうですね、売り込みがなく、お客の得になるような質問というのが、効果的です。広告だったら 0.1 秒が勝負です。この今見えてる白黒の広告とカラーの広告、これめちゃくちゃ売れた広告なんですね。なぜ太陽光発電のトラブルが増えているのか。質問、太陽光発電は出費ゼロで損しないというのは本当ですか?回答、半分本当で半分嘘です。半分嘘、その理由とは?広告は見る見ないの判断を 0.1 秒から 0.3 秒で判断すると言われています。だから、強烈なヘッドコピーで、客の注意を引きつけてから広告本文へ引きずり込む必要があるんですね。これ見たらわかりますよね。さっきの5つの。いっぱい入ってますよね。狙った見込み客に見ないと損だと思わせるんですね。よくある普通の広告は見向きもされません。これ私の父がね、作ってた広告なんですけど、太陽光発電とオール電化キャンペーン、地球環境と省エネって。環境に優しいこれからの暮らしとか言って書いてあるんですけど、こんなのは普通すぎて何にも刺さらないですね。お客さんの悩みを解決するものでもないですし。0.1 秒でお客が見なきゃ損すると思わせることができなければ、あなたの広告は即ゴミ箱行きです。実際この広告、ダメな点はいっぱいあるんですね。いっぱいあるんですけど、もう何万部何十万部とずーっとこの広告やってたんですが、問い合わせは一件もありませんでした。だから大事なのは、まず最初に何を伝えるかです。お客は自分が得することしか興味がありません。だから次の3つを言及しましょう。時間です。時間を生み出すもの、短縮できるもの。お客はビクッて反応します。お金です。 お金を生み出すもの、節約できるもの、これに対してやっぱりビクッと反応します。努力です。努力なしで簡単に得られるもの、これもビクッと反応しますね。特にこの3つというのは人を強烈に魅了する力を持っています。そしてこの努力を3つにさらに分類すると合計5つの徳を言及することができます。時間とお金と努力。この努力を肉体、労力だとか手間ですね。頭脳、考えることですね。精神、気を使うこと。この3つに分類すれば合計5つですね。時間とお金と肉体と頭脳と精神。この5つの徳に関して言及すればノットリッスン、聞かないを突破することができます。そして第二の壁、不信を突破する。営業マンの話を信じない理由ですね。営業マンの話は基本的にうさんくさいと思われています。メリットばかりのお得な話っていうのは、まあ正直言って信じられないですよね。騙されてるんじゃないかな、というふうに疑ってかかっています。セールストークというのは、ホストの君だけだよと。女の子に言う。この言葉と一緒です。信用できないみたいな感じですよね。お客は営業マンの話を基本的には信じていません。あらゆる情報が手に入る今の時代、主導権は営業マンではなくお客が持っています。信頼される一番いい方法は、商品のデメリット情報を正直に伝えることです。デメリット、商品のデメリット嘘だーって疑う人はいませんからね。そして一番効果的なのは疑問と悩みです。商品のスペックではなく、誰もが思う疑問や悩みを伝えるんです。今まで言われた断り文句。営業やってて断り文句いっぱい言われましたよね。その断り文句の裏側、お客の本音が隠れています。もうちょっと待てば安くなるでしょうだとか、他にも安くていい商品があるんじゃないのかとか、他社と比較してから判断したいって断られたことあると思うんですけど、これですね。この言葉の裏側を探しましょう。知りたいのは商品の説明ではありません。お客が一番知りたいのは商品のデメリットです。デメリットを隠すとお客さんは見つかるまで探します。メリットばかりは誰も信用しないんですね。メリットしかない商品なんてこの世にはありませんから。だから断り文句のためにデメリットを聞くんではありません。例えば、太陽光発電ですね。僕はテレポ即決営業やってるときは、これいくらするんだよってよく言われたんですよ。太陽光発電いくらするのって。いくらするのって言って、高いんじゃないのかとか言って言われたときに、デメリットなんて正直に伝えたら、このお客さん買う気なくすんじゃないのかとか、思ってたんですね。だから、最初濁してたんですね。玄関先でそれいくらするんだよって言われたら、200万から300万しますなんて言わなかったんですね。いや、月々の電気代ぐらいでできますよとか言ってたりしてたんですよ。まあ、それでも断られたりしてたんですね。正直200万、300万しますよなんて言ったら、無理じゃとか言われたりしてたんでね。で、クロージングの時に何かデメリットありますかって言われた時に、デメリットあるよって言ったら、やっぱ買うのやめようかなっていう風になっちゃうのが怖かったんで言えなかったんですよ。でも違います。デメリット。これ言った方がいいです。お客さんの心理として、このデメリットが自分に当てはまるかどうかを確認したいだけなんですね。デメリットがないなんて言われた瞬間、大丈夫かなこの人っていう風に思っちゃいますから。商品のデメリットや疑問や悩みっていうのはお客さんは疑いません。うん、この商品にはこんなデメリットがあるんですって言われても、嘘だーなんては思わないですからね。正直に全部伝えることで信頼を得ることができます。購入を検討したら必ず感じる疑問や悩みを先回りして解決してあげましょう。後手に回ると信頼を得るのが難しくなります。専門家としての地位を固めることができます。お客が情報を欲しがるのは、ググってもろくな情報がないからです。今の Google はありきたりな検索ワードしか入力しない人には、ありきたりな情報しか見せてくれません。興味深い知識を知りたいなら、検索ワードを工夫する必要があります。検索上位はまとめサイトやアフィリエイトばかりです。知識のない人には質の良くない知識しか得られません。知識のない人に知識を授ける道具ではなくなったんですね、Google は。だからこそ、マル秘情報には価値があります。クロージングに向けてシナリオを用意しましょう。営業はクロージングというゴールがあります。そのためにアプローチブックっていうのはめちゃくちゃ有効です。視線を誘導させて画像と文字を使ってシナリオ通りに説明するだけで欲しい気持ちにさせます。 アドリブの連続ではありません。なんかたまにね、何にも用意せずに、トークだけで何とかしようと思ってる人います。ノートをペラって開いてね。あんなのは営業じゃありません。はい。で、営業下手な人に限ってそういうことやってます。ダメです。あ、そんなの無理ですからね。ちゃんとクロージングというゴールがあるんで、アドリブで何とかなるわと思ったら大間違いです。そういう人に限ってトークめっちゃド下手です。欲しいなんて気持ち全くならないですからね。で、そのアプローチブックはコピーライティングの技術を使って作るのはかなり有効的ですので、まあ、ぜひアプローチブック作りましょう。ないなら作りましょう。で、定期的に見直していきましょう。そしてお客が見たくもない最悪の未来も見せましょう。会社や商品選びに失敗したらどうなるのか。こんな失敗はしたくないと思わせるんです。そのためにはどうするべきか、解決策も提示しましょう。同じ鉄を踏まないよう、他人の失敗事例は喉から手が出るほど欲しいです。お客さんめちゃくちゃ欲しがってます。他人の失敗事例はね。もう同じ失敗したくないからですよ。事前に情報提供すると商談はスムーズになります。多くの会社は営業マンと会う約束をしないと情報をもうもらえないですよね。でも会う約束をしないで情報を無料提供しましょう。そうすれば絶大な信頼を得られます。お客の心理ハードルを下げるために無料のギブから始めるんです。そうすればノットトラスト、信じないを突破することができます。そして第3の壁、現状維持を突破しましょう。お客が決断しない理由。クロージング前に懸念材料を出し尽くしましたか？決裁者と話ができていますか？価格の接点を見つけることができましたか？最後の一押しに何を提供しましたか？一番大事なのは4つの情報に納得できたかどうかです。購入前にお客が調べる4つの情報があります。1つ目、商品情報ですね。本当に自分のニーズを満たすものなのか。他と比較して何が違うのか、代替品はあるか、などを探します。会社情報、メーカーや販売店は信用できるのか、すぐ近くに会社はあるのか、トラブルになったらどう対処してくれるのか。そして価格情報、他社と比較して価格はどうか、ぼったくられていないか、お買い得か。体験情報、実際使っている人はどう思っているのか、使ってから判明したメリットやデメリットはあるのか。こういうことを知りたがってるんですね。まあ体験情報っていうのは口コミですし、価格情報っていうのはまあもうそのままの通りですよね。まあ会社情報、商品情報もそのままですね。で、このすべての情報が満たされてから買うか買わないかを判断します。まあ満たされたら買うっていう判断するんですけど、で、満たされない場合は買わないです。満たされないっていうのは、この情報がわからないまま買うっていうのは目をつぶって買い物をするって一緒のことですから、そんな人いませんよね。目つぶって買い物する人なんてまず見たことないですから。セールスの鉄則として決裁者にセールスすることです。これ当たり前すぎて誰も疑問に思わないんですけど、たまにね、そういうこと言いますね。決裁者がいない状態でセールスしてはいけません。例えば B2C だったら妻に聞かないととか、たまに出てくるおじいちゃんおばあちゃんに聞かないととか言ってね、断り文句で言われる場合もあるんですけど、まあそういうことがありますよね。あとは上司の決裁が必要とか、え？みたいなね。まあ、私はいつも、社長相手にずっとやってたので、その上司の決裁が必要なんて言われたことはほぼないんですけど、担当者相手にね、営業してるとそういうことがあったりしますよね。キーマンを確認すべきなんですよね。その作業を怠っているから、失敗するんですよ。わからなかったら聞くべきです。堂々と聞きましょう。この話を聞いておいた方がいいって思われる人は他にいませんか？とか聞くんですね。隠れたキーマンを炙り出しましょう。もしあなたが決裁者にセールスできていなければですね。失注していた理由がこういうケースだったら、隠れたキーマンを炙り出す作業が怠っているってことですよ。そして実際に使って効果の高い即断即決営業のテクニックを紹介します。効果のあるクロージング4選ですね。実際僕がやってきたやり方なんですけど、もう買ってくださいと明言します。なんか濁す方いますけど、ここ買ってくださいって明言した方がいいです。そして契約書とペンを出して沈黙します。これなかなか後でも説明しますけど、かなり効果的です。そして三つ目、商談場所から出ない。これ光通信時代にですね、本当ナンバーワントップセールスマンから聞いた、アドバイスを受けた、言葉ですね。出るなよって言われました。そこ出たら終わりだから、絶対出るなっていうふうに言われて、商談場所から出ない。そして、いくらなら OK ですかと。相手に値段を言わせるっていうのもかなり効果的です。まあ、 接点を出すっていうのもそうなんですけどね。で、まあ、価格を出す直前にですね、テストクロージングするっていうのもかなり効果的です。イエスを連続で言わせる質問、テストクロージング。実際、太陽光発電を、まあ、B2C ですね、やってるときに、施工例のご案内というふうに言ってたんですね。施工例、モニター価格でのご案内ですというふうに言ってたんです。で、モニター価格ですので、特別価格でご案内しますと。ただ、特別価格で購入するには条件があります。で、次の、まあ、条件にね、施工例の条件に問題はないか、確認させてくださいと。もし、こんなん困るぞっていうふうに、ね、あれば、言ってくださいと。まあ、その場で僕は帰りますからって。で、確認させてくださいって言ってたんですね。一つ目、家の写真を撮らせてもらいます。これよろしいでしょうか。はいってもお客さん言いますからね。ありがとうございます。じゃあ二つ目、その家の写真と一緒に住所とお名前を掲載させていただきます。まあお客様の声として、まあモニターなんでね、家の写真と住所とお名前を撮らせてください。住所は滋賀県彦根市とか彦根市までです。でお名前はイニシャルではちょっと弱いので、名字だけね、例えば辻様亭みたいな形で名前を掲載させてください。よろしいですか？はい。で、工事は翌月からになります。まあ来月ですね。来月の工事になります。例えば、明日やってくれって言われてもそれは無理ですし、1年後やってくれって言われても、それじゃあモニターの意味がないので、翌月からの工事になりますがよろしいですか？で、4つ目、アンケートをお願いしています。アンケートぜひご協力ください。はい。で、5つ目、検診票を1年分残しておいてください。まあ当時まだ紙の検診票があったんで、ビフォーアフターですね。電気代がどれぐらい安くなったのかっていう、まあデータも欲しいので、1年分残しておいてください。5つ、この5つ問題ありませんか？家の写真撮らせてもらってよろしいですか？住所とお名前よろしいですか？工事は翌月からになりますけどよろしいですか？まあ、工事はだいたい1日から2日で終わります。で、アンケートお願いしたいです。検診票1年分残してくださいね。大丈夫ですか？はい。ありがとうございます。で、ただ、私どももただただお願いするばかりではありません。モニターですので、3つの特典をご用意しました。1つ目、太陽光発電は10年間の保証がつきます。メーカー保証ですね。で、もう1個ですね、10年、この災害保証っていうのがついてきます。従来災害保証っていうのは保険の分野になりますので、有料になるんですが、今回、モニター、施工例でご案内いただいている方には、無料でご案内させていただきます。そして二つ目、国から補助金がもらえます。この補助金っていうのが、例えば、もう申請、枠がね、埋まってしまって、補助金もらえませんでしたとか、例えば当社のなんか不備があって、補助金がもらえませんでしたってなったら、えらいことになりますから、これは当社が全額保証します。もし補助金が何かしらの不具合、不備か何かでもらえなくなったってなったら、うちがすべて保証しますので、はい、補助金は必ずもらえるものだと思っていてください。結構です。そして三つ目、施工例の特別価格ですね。今回、この見積もり価格のご案内ではありません。最初にちょっと見積もりをバーって書いてあるんですよ。この価格ではございません。特別価格でのご案内です。このすべての施工例の条件、承諾いただけたなら、特別価格での価格を今からご案内します。よろしいでしょうか？って言って、一つずつ確認してイエスを取っていきました。もう他に聞きたいことはないですか？って。あとは価格だけですか？っていうところまでずっと出てたんですね。クロージングかけてました。クロージング前はイエスしか言わせません。これは無理だわとか、こんな条件飲めないわっていうのがあったら遠慮なく言ってくださいっていうふうに言ったんですね。もう他に聞きたいことはないですか？あと聞きたいことは価格だけですか？って返事がイエスになる質問だけするんですね。さらに限定して煽っています。人は限定されると欲しくなります。まあ一番有名な部分で言うと、期間と数量と範囲ですね。期間っていうのは、何月何日まで、今日が最終日ですとか、午前中までですとか、数量、先着10名様までですとか、在庫限りです、世界で何個しか取れないやつだからですとか、で、範囲、学生に限りですよと、〇〇地域にお住まいの方ですよと、過去に購入した方だけですよって。で、私は何て言ってたかっていうと、今日実は締め日なんですねって。今日最終日なんです。施工例のモニター価格の。で、今回、この、例えば彦根市にお住まいの方、で、私どもで、チェックアップした方に、施工例のご案内を今やってるんですね。 で、今日が最終日なんですが、今、私と同じ話を、この同じ話を別の営業マンが今、他のお家でもやっているんですね。で、今回3名様、施工例のご案内しているんですけど、2名様はもうご契約いただいているんです。あと残り1名様なんですね。で、他の営業マンも今、同じ話を今しています。それでもし、向こうさんが OK ですよって言われたら、この話はなくなってしまいます。最後なんですが、よろしいでしょうかって。こう限定してたんですね。2つ以上限定するのがもう効果的です。で、またお客のなぜに答えたかどうかっていうのもものすごい重要なんで、これもかなり大事なんでやってみてください。お客が感じるなぜに答えたかどうか。5つのリーズン why ですね。Why you? なぜあなたから買わないといけないのか。Why me? なぜ私が買わないといけないのか。Why this? なぜこの商品を買わないといけないのか。Why now? なぜ今買わないといけないのか。Why this price? なぜこの価格で買わないといけないのか。すべて答えないと決断しません。これがちゃんと営業のクロージングの中だとか商品説明の中でちゃんとこれが含まれているトークを使っているかどうか。お客がこの why に答えていないと決断できませんからね。なんで私が買わなきゃいけないの？なんでこの商品じゃないとあかんの？なんで今買わんとあかんの？なんでこの価格で買わないといけないの？なんであなたから買わないといけないの？これ答えれる営業マン少ないと思いますけど、これ答えれるにしましょう。ちゃんと言語化する必要があります。そしてこれ僕が実際やってたやつなんですけど、値引きよりもおまけをつけましょう。はい。例えば太陽光発電だったら300万とか200万とかするわけですね。で、そこで10万円なんかこの端数切ってくれ、値引きしろとか言って言われたりするんですよ。例えば210万円ってなったら、まあ、この10万円切ってさ、200万ちょんにしろよとかって言われたりもするんですよね。10万円の値引きって結構でかいですよね。で、お客さんも、ま、できたらいいなと思ってるぐらいでやってるだけなんですけど、でも値引きってあんまりお客さんの満足度は高くないんですよ。だから、おまけをつけた方が満足度は高くなります。値引きよりもおまけです。で、私がやっていたおまけは何かっていうと、液晶テレビでしたね。液晶テレビめちゃくちゃ効果的でした。みんな喜んでましたね。特にブラウン管から地上波がデジタルになるって言った時ですね。ブラウン管テレビから液晶テレビになる時、お客さんのお家に上がり込んで商談する時に、リビングのテレビがブラウン管テレビだったらよしって思ったんですよ。もう絶対売れてましたから。液晶テレビつけますよって。まあ当時32インチの液晶テレビが10万円以上してた時代ですよ。その時に32インチのシャープの液晶テレビをつけますよっていうふうに言ったら、ほとんどの方が OK してくれてました。それでめちゃくちゃ売ってましたね。この、これらの、その、クロージングテクニックを使って、not decide、決断しないを突破していきましょう。お客の心理を本気で考えれば突破できます。ただ、このセールステクニックでは、制約率は6割でした。7割以上ですね。8割とか9割になることはなかったんですね。マーケティングを組み合わせたら制約率は9割を超えました。続いて第4章、制約率9割の種明かしへ続きます。